リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間ご苦労様でした。この本当の家である教会に帰ってこられてお帰りなさい。皆さんを歓迎したいと思います。またこのようにして皆さんのお顔が見れて本当に嬉しく思っています。この時がどんなに素晴らしい時であるか、多分私たちはそれを分かっていないと思うんです。私たちの神様はとっても素晴らしい神様です。もうどんな人も愛していてくださり、どんな人も救ってくださるお方です。いや、この人まで救わないでもいいんじゃないかなと思うような人まで救ってくださるのが神様です。私たちもそうですね。神様、私を救ってくださるんですか？私も天国に行けるんですか？いいよ、何もしてませんけれども、いや、それよりも悪いことたくさんしてきましたけれども、いや、いいよ、あなたの身代わりとしてイエス・キリストがこの世に来て十字架にかかって死んで復活したから、あなたは全部罪が許されて受け入れられるよと言ってくださるんです。すべての人にそう言ってくださる。どんな人が神様のところに行って、私は大丈夫でしょうか、僕は大丈夫でしょうかと言って、いや、あなたはダメだよと言われる人は一人もいないですね。これがとっても嬉しいです。安心ですよね。もう全員漏れなくですからね。昔青年の頃、私思ったことがあるんですよ。もっと教会に行くの遅かったらよかったなってね。日曜日教会に来ないといけないし、いろいろしないといけないし、献金しないといけないしってね、なんかこう、なんか真面目に生きないといけないし、世の中の人を見てみると、あ、自由に生きてるなって、あんな風に生きたらなって思ったこと正直言ってあります。ですから、もっと遅く、いや、もうすぐ死ぬなというギリギリに教会に行ってね、神様信じますと言って、そして天国行きの切符をもらって天国に行けたら、すごい効率のいい人生じゃないかなって思ったこと、あります。それでもいいんですよ。もうそれでもいいけれども、それで得したかなと言ったら、全然実は得していないんですよ。天国に行って神様のところで神様の愛に包まれて、ああ、よかったなって、ここだ、こここそ帰るべきところだって思って、自分の人生を振り返ってみたら、なんとつまらない、なんともったいない、あんな人生を送ってきたのかなっていう後悔だけじゃないでしょうかね。いや、得したぞ、散々悪いことしていい目を持って、そして最後このように天国に入れてよかったなっては決して思わない、思えないですよ。申し訳なさにもいっぱいで、ああ、もっと人を愛して、あ、つまらないことばっかりにこう関心を持って、それを集めて全部、なくなってしまった、意味のないものだった、もっと人を愛して人のために人が喜ぶことをしたかったなっていう後悔だけが残るんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんはそうじゃないですよ。今生きていますよ。この世界に生きています。もう神様の愛を十分に受けて、人を愛して人を許して人の喜ぶ顔をですね、楽しみに生きるという素晴らしい人生生活することができます。で、この礼拝に来ることができた、この礼拝に来るというのがとっても素晴らしい恵みの時であります。神様にありがとうございます。こんな私も愛してくださって、こんな私も恵みを注いでくださって、こんな私も救ってくださってありがとうございます。っていう、こう、感謝の賛美を添え、先ほどの賛美なんかね、神様喜んで、愛なり愛なりって、ああ、神様、あなたの愛によってこんな私も許されて救われてありがとうございますっていう賛美、神様喜んでこう聞いておられますよ。そしてこれから この聖書の言葉を通して神様が大丈夫だよというダメ押しの福音を語ってくださる。それを私たちはしっかり受けて、今度出ていくんですね。で、いろんな人がいるけれども、でもこの人も神様が愛されている人だ。人を愛し、人を許して、共に生きるという素晴らしい生き方。皆さんの人生は祝福されているんですね。今日も御言葉、から聞きたいと思います。サムエル記上ですね。タイトル、説教の題が、神様は見ておられますという題です。今日の第一のポイントですね。神様が導かれるということですね。ここに出てくるのは、主人公がダビデ。この人は先週、その先々週もダビデのことを、こう、学び、読んできましたね。神様によって王様、次期の王様として選ばれ、頭に油を注がれ、任職をされます。で、敵、巨大な敵、ゴリアトという敵と戦い、見事大勝利を収めるのであります。それで、この当時の王様、サウル王にとても喜ばれて、軍隊の、まあ、長とされるんですね。そしていろんなところに戦いに行って、勝利を収めて帰ってくるんですね。で、人々はもうダビデのことが大好きで、で、ダビデはすごいな、と言って褒めたたえるんです。もう若くて、イケメンですよね。そしてこの力があって、勇気があって、指導力があって、もう言うことない。まあ、今で言うアイドルのようなものですね。まあ、ちなみにアイドルというのは、キリスト教用語だと言ってもいいんですよ。アイドルの意味は、偶像という意味なんですよ。偶像。で、今、このタレント、という、タレントというのもキリスト教の言葉なんですよね。才能とかね、賜物という、意味ですけどね。タレントがアイドルになるとか、私はアイドルだって言いますけれども、あれは実は本当は間違っているんですね。アイドルというのは偶像ですからね。あるいは本当はファンが言うんですよ。もうあの人私の憧れですよ。大好きですよ。私の神様みたいなものですよ、と。だから見える神様ですから偶像ですよね。本当の神様ではない。だから私のアイドルですよと本当はファンが言うべきであって、私はアイドルだ、神だというのは本当は間違いの言葉ですけどね。まあ若い、この、芸能界の人アイドルと今言うようになったんですけれどもね。もともとはそういう言葉。で、アイドルって偶像というのはいるんだけれども何にもしないですよね。で、聖書なんか、偶像なんか何もしない神様だというね、こうからかっているところがあるんですけれども、それから、アイドルというのは何もしないという意味があるんですよ。だから車なんかで自動車にエンジンかけて動いていない状態をアイドリングって言いますよね。あるいはそのアイドルから来ているんですよ。エンジン動いてるんだけど何もしてないからアイドル状態なんですよね。みんなこの、キリスト教の言葉からこう影響を受けているんですけどね。このダビデはアイドル、人々のアイドルで言うんですよね。このサウル王はすごかった。ね、千人やっつけた。けれどもダビデはもうそれ以上行く。もう一万人やっつけたんだ。と言ってもうみんながダビデのことをチヤホヤするというので、このサウル王はですね、嫉妬するんです。そしてあいつがもう次の王様になる俺を狙うんじゃないかなというようなこの被害妄想ですね、抱くようになってダビデは生かしてはいけないというので彼の命を付け狙うようになったということであります。で、このところでダビデをこう探す、今のように電話とか通信手段があるわけではないですね。ですから、ここにある、いるぞという情報があったら、そこに行くんだけれども、こう移動しているかもしれない。わからない。昔ですからね。だけれども、今ここにいるぞという場所です。ここに書いてありますよね。エンゲディの要害にいる。 まあそういう場所があってですね、そこにいるというのが分かったので、で、3000人の兵隊を連れてダビデ一人を殺すためにですね、こう、まあ向かっていくんです。けれどもなかなか見つからない。で、ちょっと、このサウル王様は、催してきてですね、ちょっと行きたいなと思ってですね、と見たら洞窟があった。じゃあ、その中で用を出そうと思って入っていくんです。そうしたらたまたまその洞窟の奥にダビデとその家来がいたんですね。で、奥から明るい外を見るとよく見えるんですね。でも反対に明るいところから暗いところに行くと中はよくわからない。で、ダビデはこうして見ていると、あ、サウル王がやってくるぞ。こっちに気がついてないぞ。一人でやってくるぞ。ですね。で、サウル王はこう、わからなくてですね。そこでちょっと用を出す。で、家来は言うんですよ。ああ、これはチャンスですよ、と。神様が与えてくださったチャンスです。もうあなたの命を付け狙っているやつですよ。神様はあなたをね、こう、王様とすると決めたから、もうあの人を今ここでやっつけなさいって言うんですね。けれども彼は、それに、言わない、そう言わないんですね。7節、最後7節ですね。24章の7節に、私の主君であり、主が油を注がれた方に私が手をかけ、このようなことをするのは主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。と言って、殺さなかったんですよ。その代わり、上着の裾をですね、ちょっと近づいてちょっと切った。それだけをしたということなんですね。で、このところで彼、主が油を注がれた方なんだ。この主が、神様がされたことなんだということなんです。神様がされたこと。神様がされるんです。この世界の本当の主人は神様です。この宇宙を作り、この地球を作り、私たちをこの世界に生み、私たちをいつも見守り、導き、救い、助けてくださるのは神様であります。ここですね。主が、神様が、ということですね。信仰というのは、神様が、神様を主人とする。まあ、神様を主語とするというのが信仰であります。で、それが正しい私たちの生き方であり、私たちの認識なんで、神様がされるんだ、神様がされるんだ、私がするんだ、ということになると、ちょっとおかしいことになってくるんですね。そうすると、私はちゃんとしているだろうか、私は大丈夫だろうか、私のこの生き方は合格となるだろうか、そのように考えると、ちょっと私たち自信なくなってくるのではないでしょうか。私は清い生活をしているかな。私はこの人々に喜ばれているだろうかな。人に信用されているだろうかな。私は大丈夫なんだろうかな。と、自分を主人公にすると、ちょっと自信がなくなってくるんですね。まあ自己中心というのも自分が主人公ですね。自分が中心ですよね。自分が良ければいいんだと考えてしまう。じゃなくて、いや、神様がされるんだということです。そういう認識ですね。神様は私を愛してくださっている。神様が私のためにキリストを使わされた。神様がキリストによって私を救ってくださった。神様は私のそばにいつもいてくださり、私を守ってくださる。神様は私を導いていてくださる。神様は最後ちゃんと天の国に連れて行ってくださる。神様がされること。神様はというのが信仰であります。主が油を注がれた。神様が油を注がれた。神様がこのサウル王を王様とされたんだ。私じゃない。神様がされたんだ。だから、その方が正しいんだ。この生き方ですね。すべてのことは神様がされているということを認めるときに、 私たちの生き方が変わってくるのであります。皆さんの人生も、この世界もすべて神様の手の中にあって、神様が導いておられる世界に私たちは生かされている。そのことを知るということですね。第2番目ですね。神様を信頼するということですね。ここで、ダビデはサウル王を殺害するというか、いうことはしませんでした。それはこのサウル王の人権をですね、大切にしようということもありますけれども、それ以上に神様がされた。で、神様がされたことは間違いのないことなんだ。でもこのサウル王は自分の命を狙っているんですよね。おかしな状況ですよね。でも、それであっても神様がされたことなんだ。だから私は神様を信頼するんだというこの神様に対する信頼がここに現れているんですよ。皆さん、神様がされることは絶対間違いありません。もそもそもこのサウル王は初代のイスラエルの王様としてこのサムエルからですね、任命、油注ぎを受けて正式な王様となりました。で、良い働きをしていったんですね。ある時、戦いをすることになり、戦争になりそうなので、神様にお祈りしてもらおうということになって、そしたら、サムエルが、じゃあ私が行って犠牲を捧げて、そして神様にお祈りしますよと約束をした。で、それをずっと待っていたんですね。けれども、なかなかやってこない。ので、とうとう痺れを切らして、自分がこの犠牲を捧げて自分がお祈りをしてしまったということですね。神様を信頼することができなかったですね。やってきますよと言ったのに来ないかもしれないなと。このままだと戦争に負けてしまうかもしれないなという人間的な判断で勝手にやってしまったというのがこのサウルの大きな間違いでありました。でもダビデはそういう間違いを犯さなかったということですね。いや、神様が導いておられる、神様がしておられるのだから、これは間違いないんだ、だから私は彼を手にかけることはしないんだと言ったことですね。まあ、このダビデの生き方というのは私たちに共通するところいくつかあります。今日は参議院の選挙ですね。皆さん行かれましたか？これから行くという方あります。私は一昨日行ってきました。で、まあ私たちいろいろ日本の国はこうあるべきだ、政治はこうあるべきだ、世界はこうあるべきだという理想があって、で、現実の世界と言おうか、現実の政治家っていうのは、いやー、そうしてないんじゃないかな、みたいなことを思ったりしてですね、ちょっと違うんじゃないかな、それを間違ってるんじゃないかな、と思うことがあるんです。けれどもですね、皆さん、聖書はこう言っています。テモテへの第一の手紙ですね、テモテ手紙の一、二章の一節、二節ですね。そこでまず、第一に進めます。願いと祈りと、取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。願いと祈りと取りなしと感謝を人々のために捧げなさい。ですね。二節に、王たちやすべての高官のためにも捧げなさいってあるんですね。王様とか、まあ、政治をしている高官たちのためにも、彼らのためにも祈りなさいってこう言われているんですよ。そしてですね、ローマ人への手紙、13章の一節にこうあるんですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。とあるんですね。もう、上に立つ権威で神に由来しない権威はないですね。ですからまあ、いわば日本の国の政府というか、政治家も神様が任命されたんだということです。神様が任命されてこんな政治とか私たち正直思うんです。 もうダビデも一緒ですよ。神様に命されたあのサウルはこんな政治をして、で自分をこんな風に合わせている。おかしいんじゃないの？これは間違っているんじゃないの？って思うんですけれども、ダビデは、いや、そうじゃない。わからないけれども、神様がされたことは間違いないんだ。私は神様を信じて、このサウル王を、殺害するというようなことはしません。と言っているんですね。ですから、私たちも、この日本の国の政治家のために、政治家の祝福のために、彼らが正しい、この愛の政治、正義の政治をするために、ただ単にこの、誹謗中傷するだけではなく、彼らのためにも祈るというのは私たちの使命なんだということですね。すべては神様の導きの中にあり、神様はわからないんですけれども、きっと、私たちが分からない方法によって素晴らしいことをしてくださると神様を信じて、私たちはこの政治家の祝福のために祈るのであります。皆さんぜひ選挙に行ってですね、日本を良くする人に投票していただきたいと思います。それをもう神様は用いて、この国を、この世界を導いてくださるお方であります。第3番目。神様の時がありますということですね。五節にダビデのこの兵隊って家来が言うんですね。主はあなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはこの時のことです。この時のことですと。今これがチャンスですよ。もう一人で、もう家来もつけずに何のこの防御もなくやってくる。もう神様がこのチャンスを与えてくださったんですよ、と彼は言うんですね。でも、ダビデは、いや、これはその時ではない、と、決断をするのであります。神様がされることはわからないけれども、神様がされるときは本当に自然にそのようになるだろう。まあ、結局、ダビデのこの判断はとっても正しかったんですね。で、この時にサウル王をもしも、こう、やっつけて彼が王様になったならば、まあ、下の者が上の者を殺害して、という、まあ、クーデターと言いましょうかね。裏切りと言いましょうかね。まあ、これは、イスラエルの歴史の中ではもう何回もありました。特にこの北王国にはもう王様が変わるのはみんなクーデターですね。下の者が上の者を殺して王様になって、またその下の者が殺してというのがずっと続いて、いる。まあ、世界の中でもそうですね。で、日本の歴史の中でも日本の過去の見てもそういうことですね。そうすると人々はダビデのことを信頼するでしょうか？家来がその上の主人を殺して王様になったというので、こう手を挙げてですね、王様と認めることは難しかったんじゃないかなと思うんですね。けれどもこの後、サウル王は戦いによって、まあもう後がないと思うので、彼は自害をしてしまうんですね。そして自動的に、このダビデは次の王様になってみんなからちゃんと認められて、ああ神様から任命された人なんだ、みんなから認められる王様になったんですね。神様の時があるんだということです。でも考えてみたら、ダビデの状況というのは私たちの状況と非常に似ているところがあります。ダビデがこの王様として任命されたのはまだ少年の時だったんですね。だけれどもちゃんとこのその当時のちゃんとした預言者であるサムエルから頭に油を注がれて王様になった。王様になったんです。でも現実はサウル王がいてちゃんとこの王様として働いているんですね。いや、自分が王様に任命されたけれども王様じゃないぞ。王様は別にいるぞ。これは何なんだという状況ですね。しかもこの王様は自分を殺そうとしている。サムエルが私に油を注いで王様にするというのは、あれは間違いだったんじゃないかな、あれは嘘だったんじゃないかなということ ですね。でもそれは間違いでもなく、今の状況も間違いではなかったということです。私たちの状況もそれと似ているんですよ。2000年前、イエス・キリストがこの世にやってこられ、もうすべての人のために、このすべての人の罪、汚れ、弱さ、不信仰、不従順、みんな身に受けて十字架にかかって死んでくださり、この世界は変わったんです。今まではもう旧約聖書の時代だったのが新約聖書の時代になりですね、BC からですね、AD ですね、この変わった。もう全然世界が変わったのです。で、私たちは全ての罪が許され、全く清められ、本当は天使のようになっているんですよ、皆さん。自分ではそう思ってないでしょうけれども。そして神様の子供として、神様の家族として、愛の生活をするというのが、私たちの本来の生き方です。けれども、現実はそうではない。現実は相変わらず、神様を信じてない人がこの世界を指導している状況にある。じゃあ、あの神様を信じたこと、洗礼を受けたことは一体何だったんだろうかなって思う。ダビデの時と非常に似ているんですね。けれども皆さん、神様の時があります。今は今の時でとても大切な時。今は今でとても素晴らしい恵みの時であります。神様の時が来たならば、神様の時が来たならば、不思議にダビデは自分が何もするというんじゃなくて王様にもうちゃんとなったんですね。私たちも神様の時が来たならばちゃんと、ああ、これでよかったんだ。あ、私は救われているんだ。私は神様の家族の一員なんだ。神の子供なんだ。私は清められ、本当に愛を生きることができるんだという時が必ず来ますよということなんですね。私のこの好きな聖書の言葉の一つ、ペテロの手紙1の5章6節。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただきます、いただけます。これは新教の訳、私たちの聖書ですね。新改訳聖書の訳はちょっと、いいなと私は思うんですけどね。ですから、あなた方は、神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神が、ちょうど良い時に、あなた方を高くしてくださるためです。ですね。ここ、かの時には、ですけどね、それを、ちょうど良い時に、ですね。ダビデもちょうど良い時に王様になったんですね。人々が、ああ、そうだ、ダビデは王様なんだって、もう自然に認める。みんなが認める。誰も文句を言えないという状況。王様になったように、私たちをちゃんと認められる、認めてくださる。ああ、この時のためにこの日、今までがあったんだと思う時が必ずやってくるということです。今、ちょっと辛い時、苦しい時、嫌な時があるかもしれません。もうダビデのようですね。もう迫害されて、もう命を狙われている。なぜこんなことがあるんだろうと思う時かもしれません。けれども、その時も身を低くしてですね、神様を信頼して耐えていてください。ちょうど良い時に神様が引き上げてくださるんです。神様は皆さんを愛しておられます。だから、むやみやたらに苦しい目に合わせられません。今皆さんがいるその環境もきっと何か深い神様のご計画、神様のお考えのもとにあるのだということ。神様を信頼しましょう。そして、私は愛されている。神様が私を愛していてくださるということを信じましょう。お祈りいたします。神様、あなたはこの世界を作り、今も導いておられます。私たちを愛して、私たちの罪と汚れと、そういうものから救うためにイエス様がこの世に来てくださり、十字架にかかられ、私たちを救ってくださいました。そして私たちをいつも見守っていてくださいます。ちゃんと神様、あなたはいつも見ておられます。 けれども神様に愛され救われているのに、私たちには問題があります。悩みがあり、心配事があります。時には、どうして神様はこんなことを許されるのかと、疑問に思うこともあります。ダビデもきっとそうだったと思います。けれども、ダビデはどんな時も、神様あなたを信頼しました。そして善を行って、神様の時を待ちました。神様あなたは真実なお方です。その時がやってきて、ダビデは王様となりました。私たちも神様あなたを信じます。必ずふさわしい時が来て、私たちに素晴らしいことをしてくださると。あなたは私たちを見捨てないで、いつも温かい目で見守っていてくださいます。感謝をいたします。今週もあなたと共に歩んでいきたいと思います。今日は参議院の選挙があります。どうか正しい政治、正義の政治、愛の政治を行う人をあなたがお選びください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。